年のお祈り教会の標語です。ご一緒にお読みいたしましょう。それでは3、はい、主イエスよ来てください。アメン。主イエスキリストの訪れをこう求めるものですね。なぜ求めなければいけないのかっていうと、救いは私たちにもうすでに完成していますが、世には罪があり、私たちも罪に引っ張られる、そのような世の中に生きているけれども、主イエスがまた来られる時は完全なる裁き、罪、死、悪、すべてに対して裁きを行い、これを永遠の滅びへと向けられます。したがってもはや涙も悲しみもなく、人ともに歩む喜び、誘惑もありません、堕落もありません。ですから、そのような完全な世が回復されるために、すべての人にとって良いこの働きがある、そのために私たちがこれが行われるんだということが言われているわけですよね。ですから私たちはこの方を求めなければいけません。この方を求めるべきだということを思うわけなんです。しかし、この方が来られる、イエス・キリストが来られるということは確実に書かれてあって、それが必ず起こる聖書の約束なんですが、聖書は同時にまたそれがいつ来るかということについて明確には知ることができないということが記されています。したがって私たちはそれを待つ必要があるんですが、何もないのにただ待つだけというのは人間の力としては本当にできないことだということを主は知っておられます。ですから、それが私たちにとっては長くなるようになっても、主の中によっては本当にすぐ来る、そしてまた過ぎ去ってみると本当にそれはすぐ来るかのような思いになられる、そのようなものですね。私たちも過ぎてみるとあっという間に感じるでしょ。私もつい最近まで大学生だったなと今でも思います。大学生の人から見たらもうおじさんです。おじさんだったらいいですけどね、はい、まあ、まだおじさんぐらいだったらまだいいですけど、ね、おっさんぐらいの感じかもしれませんが、とにかくですね、つい最近まで大学生だったなと思います。つい最近まで小学生だなと思います。そんなに変わってないな、あっという間。でも過ぎてみると本当にあっという間、本当に私たちが主が来られる時には本当にすぐ来られたな、突然来られたなと思います。でもそれに備えるために、私たちはこのどのような流れで、この主が来られるのかということが記されているのが黙示録だということであります。そしてその黙示録がなぜ書かれるかというと、この裁きの段階において、とても地上の私たちの生きているこの世では非常に大変な裁きが起こるけれども、どのような状況があっても主イエスキリストにある者は主を信じなさい、主を信じ続けなさい、主を述べ伝え続けなさい、主の信じる者が増し加えられるようにしなさい、そういう人たちが増えていくためにこの黙示録が書かれてあります。だから今日の中においても、私たちはイエスキリストを信じても、今日私たち自身で問題を起こしてしまうこともあるし、私たち自身が何か問題の中に巻き込まれてしまう方、苦しみがある方、病のある方、いろいろな方がいらっしゃいます。でも黙示録を通して私たちは何を学ぶのか、それでもイエス・キリストを信じ、主を見上げつつ歩むんだ、このことがメッセージとして語られているわけですね。ですから黙示録のメッセージは基本的に励ましのメッセージです。今日あなたがどのような状況にあっても、ちゃんとキリストを握って生き抜きましょう、キリストにあって生きましょう、このことをね、本当に持つ私たち一人一人でありたいと思います。今日今もう信じたくない、もうこうなんでこんなことが起こっているんだって、でそういうふうに思う方は、まず最終的に私たちはどうなるんだというところを見たときに、やっぱり今日本当に立ち止まらなければいけない、とどまらなければならない、主の中にとどまらなければならない、主と共に歩まなければならない、主と共に生きなければならないということを、もう一度こう回復する信仰の励ましを受けていただければいいと思います。黙示録は何かわけのわからないことがたくさん書いてあるのではなく、言ってる内容はシンプルで、何があっても主と共に生きなさい、何があっても主を告白しなさい、他の聖書の箇所と何も変わらない、この福音のメッセージが語られているんだということを理解していただければ幸いです。具体的に黙示録の中で書かれている内容というのは、最初にこの世にある教会に対するアドバイス、そして天国のビジョンを見せながら、この世の中にどのような裁きが起こっていくのかということが示されています。最初に励まし、天国のビジョンで、本当に天ではずっと礼拝が捧げられているんだよ、でも、 この世には本当に罪悪に対する裁きが行われます。その裁きは3段階で行われます。一つは7つの封印、神様の全ての計画が書かれている巻物の印が解かれている7つの封印の裁き、そして2段階目には何が起こってくるのかというと、ラッパの裁きですね。天使たちがラッパの音を吹きながら7つの裁きが、まあ、これだんだん次元がこう一つ進むごとに、その裁きの度合いがもう次元がオーダーが変わるわけですね。オーダーが変わるぐらいに、本当にこう桁が変わるぐらいに大きな裁きになっていきます。そして最後の3段階目は7つの鉢、鉢というのは器の鉢、ここに神の怒りが憤りが全てありますよ。で、全てのこの鉢のこのことがバッとこう全てこの地上、そして世界に、もう宇宙空間にも撒き散らされるんだということが記されてあります。そしてそのことを通して全ての裁きが、もう怒りが全て注がれるので、それ以上は怒りがありません。もう全ての裁きだから、主の怒りはいつまでも怒っておられる方ではありません。主の永遠性は憐れみ深く情け深い方、私たちを救われる方、主の憐れみ、愛なる神様っていうのが本当にそこにあります。罪があるから怒りが注がれますけれども、しかし主はいつまでも怒っておられる方ではありません。ピークがあるわけです。で、このピークがこの裁きの時ということになります。そして最後に新しい天と地、この完全なる世の中ということに、新しい地が与えられますよということが記されています。そんなに難しいことではありませんね。もっと単純にするならば、今を励まし、裁きがあることを見せ、そして新しい世が来るということをイエス・キリストによって見せているって、これが黙示録です。だからそんなにわけのわからない話を書いているわけではありません。でも時々わけがわからなくなるのは何かって言ったら、これらの骨組みの話をしている間にちゃんと中身の話、霊的な背景の話をしているところがあります。それが抽象的な表現になる時があります。なぜ抽象的な表現になるのかって言ったら、あまりにも具体的すぎたら主が来られる日が特定できますね。これがこの人だって言ったら特定されますよね。期間が特定されますね。しかしそれは私たちには隠されていることです。隠されている方が良いわけです。特定されれば、まあその日はいつれ来るから今日私は信じない、その日が明らかに特定されてしまった方が死を信じる者が少なくなるという逆説的なことが起こります。ですから主の知恵の中においてそれは隠されているものです。だから黙示録の中にあって、これがこうだ、この人がこの大淫婦なんだ、この人がこの反キリストなんだとか、こういうようなことを特定したがるんですけれども、あまりそれを特定することが本質的ではないということを覚えてください。今日私たちが覚えることは、そのような傾向があることに対してセンサーを働かせるようなものとなり、主の日が近づいているなということだけを理解し、でも今日クリスチャンとしてなすべきことは、そっちの特定よりも何ですかって言ったら、イエス・キリストを告白し、イエス・キリストを信じ励ましていく、こっちを強めていくっていうことが非常に重要です。何を特定していくかよりもこっちの方がはるかに重要なことです。ですので、どうぞそのことを覚えていかれるとよろしいかなと思います。で、今日の聖書の箇所、先週まで16章までで7つの裁きの概要が終わっています。で、今日の17章から19章にかけては、7つの鉢の裁き、特に第6番目と第7番目の一番最後の厳しい、このまさに悪の勢力の中枢に関わるその裁きのことの、もう少しその背景だとか、その補足説明だとか、詳細について語られていることだというふうに理解していただければいいと思います。17章から19章にかけてです。ですから書かれている内容がすごく、統一化してきていますので、非常に長いんですけども、今年中に黙示録を終えたいなと思っていまして、2章ずつこれから進んでいきます。しかし全体像が見えているとそんなに難しい話ではありません。で、今日はこのところから17章18章から何を覚えたいのかというと、この私たちが今どんなこの世の中で勢力を誇り、力があり、富があり、生活の良さがあっても、神に属さず敵対して悪と罪に属してしまうならば、必ず滅びるということを覚えて、 また私たちは同時にこれらの誘惑に打ち勝って悔い改めるべきなんだということの大切さを今日学びたいと思っています。大きく2つのお話をします。まず第1番目、裁きを覚えて主に助けを求め誘惑に打ち勝ちましょう。裁きを覚えて主に助けを求め誘惑に打ち勝ちましょうということですね。今日たくさんの聖書の箇所をガーッと見ていきます。まず17章の1節から6節を牧師が読みますが、皆さんももしお読みできれば一緒に読んでみてください。牧師が基本的にはちょっと早口で読みますので、ミサルさんも読めたら一緒に読んでいただければと思います。17章の1節から6節、また7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て私に語りかけた。ここに来なさい。大水の上に座している大淫婦に対する裁きを見せましょう。地の王たちはこの女とみだらなことを行い、地に住む人々はこの女の淫行の葡萄酒に酔いました。それから御使いは私を御霊によって荒野に連れて行った。私は一人の女が緋色の獣に乗っているのを見たその獣は神を冒涜する名で満ちていて、7つの頭と10本の角を持っていた。その女は紫と緋色の衣をまとい、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものと自らの淫行の汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた大バビロン、淫婦たちと地上の忌まわしいものの母という名が記されていた。私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見て非常に驚いたとこのように書かれてあります。ここで出てくる大淫婦、もしくは後で出てくる大バビロンで少し出た獣、こういうものたちは神様のこの栄光を表す父なる神様イエス・キリスト、またそれを信じる生徒たちを真似ている偽物たちであります。まあ簡単に言うと一つ一つも解説できますが、大きくざっくりと捉えると、この悪の勢力、罪、サタン、これに属するもの、それを信じるもの、それに従う霊的な存在、こういうようなものたちのことを意味しています。まあこれらが具体的にどれを指すのかって今までの説教で散々言ってきたので、大まかに捉えるとこれ悪の勢力、罪の勢力だということを覚えていただければ嬉しいわけです。でこれらのものはある人たちはローマ帝国というふうに考える人たちもいます。当時ローマ帝国の人々がこのクリスチャンたちを大迫害していた時代のに書かれているのがこの黙示録ですから、そういうふうにも捉えることができるし、長く続くそのローマ帝国の影響を打ち破っていくものだった、そういうふうに解説するクリスチャンの方々もたくさんいらっしゃいます。間違っている解説ではありません。それもそれで、で一義的にはそういう部分もありますけども、霊的に普遍的な意味も当然どっちにも含まれていて、象徴的な意味、普遍的な意味も含まれていて、それを霊的に見るとこの大淫婦、大バビロン、獣というのはサタンとそれに属してしまった人々を意味すると理解してよいかと思います。そしてそれらと淫行をするということはどういうことでしょうかって言ったら、2つの大きな意味があると思います。もう1つは分かりやすいように、この性的な乱れ、もしくは本当に生活の乱れ、こういうようなこう本当に秩序のない、こう欲望むき出しのそのような生き方が世の中にあふれていくということを意味しているとも言えます。でももう一つ重要なことは何かというと、霊的な寛因、これはつまり偶像礼拝を意味します。私たちは唯一なる神様と交わりをなすべきなんですけれども、本当に偽物のサタン、もしくはサタンが見せるさまざまな偶像、こういうものに心が奪われやすいです。ですからこのようなものとこのようなものに近いようし、このようなものの守りをもらおうとする、実は自分より劣っているものなのにこれらのものに、との交わりを豊かにする。これから年末年始クリスマスの時期はまだクリスチャンがわーというふうになります。しかしすぐ日本の場合はお正月が来て神社やお寺何万人、もう300万人とかね、もうこの関東だと川崎だとか成田だとかね、皆さん知ってらっしゃる、300万人とか400万人、もう訳のわからない人がドワーッと押し寄せて 行って今年1年よろしくっていうことをやるわけですね。毎年毎年契約しているわけですね。偶像の前にひれ伏すわけですけれども、本当に私たちそのようなことがもっともっと実はこの最後の時にはもっと露骨な形で起こってくるということを覚えるわけでありますね。ですからこれらになんでじゃあ人々はこういうものに属するのかというと、それはそれなりのメリットがあるからです。どういうメリットがあるのかというと、一時的な富や華麗さ、華麗さといったら美しさ、一時的な富とか華麗さ豊かさだとか、それと力がそこにあるからです。つまりこれらに属すると生活が楽になります。一時的なんですけどね、一時的なんですけど楽になります。買い物がしやすくなったり、人からなんか立派だって見られたり、そういうふうなことがたくさん起こってきます。実は立派でも何でもないことなんですけれども、そういうものがたくさん、私たちもこういう錯覚に陥りますね。立派な家を持っていたらあなたは立派な人なんでしょうか。神様の中身見られますから、本当に立派ですかあなたはと、ね、ああ大豪邸に住んでいます、でも神様の心の中身見られた瞬間、本当にあなたって本当に神様の前で立派なんですかって言われたら、そうでもないですね。貧しい家に住んでいたからといって、こう立派じゃないかと思っても、神様の心を見られた時立派な方もいらっしゃいますね。まあ、貧しくても立派じゃない人もいるし、富んでいても立派な方はいらっしゃいます。もちろんもう本当に主との関係性というのが本当に重要なんだということを思うんですけれども、なぜこれらに属するかといったら、見かけ上の生活のこと、お金の行き巡り、こういうものは良くなることがあります。大きくそういうことが良くなることがあります。だから楽だし、こうかっこよく見えるし、そっちの方が合理的だとこう感じるわけですよね。イエス・キリストを信じ何のメリットがあるのか、 むしろ余計苦しくなるじゃないか。この黙示録が書かれた時代は、イエス・キリストを信じるならばあなたは死刑だと言われたような、そのような時代になんでイエスを信じるのかと、ローマに長いものが巻かれて楽に歩んでいたら、もっと生活は楽なのになぜそういうことをするのか、こういうふうに、非常に生活が苦しくなる、そのような状況があった。実際に迫害が起こる、こういうようなことが起こるので、これらの力あるもの、一時的な力のあるもの、そういうようなものに巻かれようとしていく、こういう働きが起こるのは十分理解ができる話です。理解ができる話なんですが、それは正しい働きではないので、聖書が警告をなしている、そういう状況です。7節から14節を見てみましょう。すると御使いは私に言った。なぜ驚くのですか。私はこの女に秘められた意味と、この女を乗せている7つの頭と7つの10本の角を持つ獣に秘められた意味をあなたに話しましょう。あなたが見た獣は昔いたが今はいません。やがて底知れぬところから登っていきますが、滅びることになります。地に住む者たちで世界がの元いが据えられた時から命の書に根が記されていない者たちは、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚くでしょう。ここに知恵ある考え方が必要です。7つの頭とは、この女が座している7つの山で、それは7人の王たちのことです。5人はすでに倒れましたが、1人は今いて、もう1人はまだ来ていません。彼が来ればしばらくとどまるはずです。また昔はいたが今はいない、あの獣は8番目の王ですが、7人のうちの1人でもあり、滅びることになります。あなたが見た10本の角は10人の王たちのことです。彼らはまだ王権を受けていませんが、獣と共に人とだけ王として権威を受けます。これらの王たちは一つ思いとなり、自分たちの力と権威をその獣に委ねます。彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。子羊と共にいる者たちは召されて選ばれた忠実な者たちです。アメン。この獣の話が明らかにされます。主はこの獣の正体を明らかにするわけですね。7つの頭と10本の角、なんじゃとこれやと言って、なんかそういうと化け物が出てくるのかと言ったら、まあ、イメージ的にはそんなものが出てきたっていう話なんですけど、意味としてはどういうものか、聖書が明確にしているものはそれが、他の解説はありません。聖書が解説したものはもうそれがもう定説です。もうそれが確定事項となります。7つの頭、10本の角、まあ、これ簡単に言うと王たちの話ですね。で、まあ、これに 歴史を当てはめてみると、まさにローマ帝国が当てはまるこの7つの王とこの10本の角、これ何が違うのかなと思ったら属州が出てきて分かれてきていてっていうような話です。今の西側諸国なんてローマ帝国の延長ですからね、はっきりと言うとそんなことないでしょうとか思うけど、ちゃんと歴史を勉強するとそういうことですからね。ともかくですね、ともかくこれ続いているという話なんですけれども、その話をすると世界史の話になってしまいますので、もう一度立ち戻りますけど、大きくざっくりと捉えるとこれら人間の王たちということになります。世界を治めていく王たちということですね。で、その王たちなんだけれども、結局、このキリストに戦いを挑むことになりますと。で、これもキリストの猿真似をするんですね。この獣たち、獣は何なのか、昔はいたが今はいません、やがて底知れぬところから登っていきますが滅びることになります。8節ですが、昔はいたが今はいません、ね、真似をするんです。で、私たちの主イエスキリストは何、昔もいて今もいてこれから来られる方。ただし黙示録の時点、この裁きの時点ではもう来られているのでこれから来るということで、来られたということになって、そこが省略されること。昔はいて今はいる、ね、いいですか。サタンとかこういうようなものは昔はいたが今はいなくなります。次元的なものです。で、やがて底知れぬところから登ってくる、もうイエスさんが復活されたように、また復活してくるように、イミテーションしますけれども、イエスキリストは永遠です。しかしこのものは復活したように思えるけど滅びます。だから知恵を持ってよく聞いてねって、世の中で今どんなに強い力を持っていても、それは救いじゃないですよ。その人は救いじゃないんですよ。だから 7人の王、10人の王が出てきて、もう世界を導くようなすごい影響力があるかないかといったらあります。ありますが、その存在は救いにはならないですよ。必ず過ぎ去るものですよ。覚えてる。王の王、主の主は誰なんですか？王の王、主はイエス・キリストなんです。私たち最初から主を主として王の王として求めたらいいんだけれども、義明の後の史詩記、そういうところで人間の王を求めていきますね。で、サムエル記となって、ね、王様立てるけど本当にいいのかいって遠回りになるよって、王様立てると目の前にとってあなたたちは心が落ち着くかもしれないけど、それは一時的なことでむしろ遠回りするんですよと。王様を立てて自分たちをまとめてくれて、ああよかったねと思うかもしれないけど、その王様はむしろあなたたちを搾取し、あなたたちを支配し、あなたたちを困らせますよ。でもいいんですかって。でもそれでもいいから欲しいって言ったから、神様が王を与えました。だいぶ遠回りをする道になったんです。王の王、主の主である主よだけを求めていたら、混乱があるかのように思うけど、主を信じ歩んでいたら、本当に私たちもっと素晴らしい世の中に早くなったと思いますけれども、主は私たちの弱さにお付き合いしてくださったわけです。だからこれらの王が私たちを救うことにはなりません。でも聖書通り主が与えられた権威は権威なので、その中で生きるんですけれども、その中無視して生きるとか言うんじゃなくて、やっぱりそれが本当に正しい主を知っていけるように私たち祈るのが私たちクリスチャンの歩み方なので、ただなんか政府反政府運動しましょうとか、そういう話ではないんですよ。だからリーダーたちのために本当に祈っていかないといけないっていうのがあるんですけれども、いいですか。覚えないといけないのは、人間の王が私たちに救いをもたらすことではないという、ちょっと冷静、頭を冷静にさせてください。もうどんなに大統領選挙でふわーって盛り上がったとしたとしても、その人はあなたを根本的に救いません。救えないですし、世の中のために使える人が立つ可能性はありますし、世の中の流れが変わる可能性はありますけれども、根本的に私の死を解決してくれる方ではありませんし、ちょっと目を覚まして知恵を持って見る必要があります。王の本物の王の王、主の主は誰なのかって、イエス・キリストだから。 この方になければ虚しいんです。むしろ世の権力が強くなればなるほど、まあ、どの国もそうですけども、力が強くなってくるとすぐ傲慢になって周りに戦いを挑んでいき、そして国が豊かになるとイエス・キリストを信じる人がいなくなってくる。いやもう単純な人間の話ですよっていう、ね、それ欲望の話でしょ。みんな生活が苦しいから本当は目の前にいない神に頼ってね、そうするしかないからって思うかもしれないですけど、いやそうじゃない、そっちの方が真理だったんです。何にもない時にはただ本当にあるだけの死により頼みやすいです。でも目の前にたくさんのものが選択肢としてある。でも偽物がいっぱい増えてくるんです。使えば終わる、使えばなくなるお金ね、年を取れば失っていく美しさ、元気さ、力強さ、こういうものこそが私の全てだと思ってこれに頼るんですけど、たくさんあるとそれに頼りやすくなるけど、なければ主しかないので、でもその中に主が埋没してしまって私たちはいろんなものを見てしまうわけです。でも重要なことです。これらのものは必ず主と敵対していって対立していきます。今もうこうアメリカとかでもメリークリスマスってあんまり言えなくなって、ハッピーホリデーとか言ったりするんですが、まあハッピーホリデーね、あー楽しい休暇ですと。あ、そうですか。まあ僕はハッピーホリデーはゴールデンウィークの方がハッピーホリデーです。クリスマスの方が忙しいです。もうハッピーホリデーはそっちでいいです。ゴールデンウィークとかシルバーウィークとかでいいです。あのクリスマス何のために祝ってるんですかって、わざわざ作ったお祭りですよ、これね。聖書的なベースのある話じゃありません。わざわざイエス・キリストの誕生を祝うために私たちが盛り上げているわけですよ。それ単なる休日、楽しい休日にしてしまうんですか？それは意味ないわけですよ。ね、それだったら働いて年末年始休んだ方がいいです。キリストを告白してください。世の中が本当に知恵ある、私たちは知恵ある、あ別にイエスキリストじゃなくてもいいんじゃないかって。でもこの流れは非常によろしくありません。まさにこういう働きです。力を合わせてキリストに挑んでくる、そういう流れの話です。イエス様じゃなくてもいいじゃないですか、こんなに豊かになったんだから。イエスキリストじゃなくてもいいじゃないですか、こんなに楽しいんだから。結局はキリストに敵対する働きですね。彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。子羊と共にいる者たちは召されて選ばれた忠実な者たちです。こういう表現。世界の王たちはなんだかんだいろんな方法をします。もう正面からドーンとぶつかるというよりは知恵があります。知恵がありますから正面からぶつかるんじゃなくて絡めてを用いていきますね。信じなくても幸せだよとか言いながらね、イエス様信じなくても大丈夫だよって、そういうことを言いますけれども、皆さんいつもね覚えてほしいことがあります。普段私たちが元気な時は見えないんですけれども、元気な時イエス様信じるとか祈るとかあって、まあ、やってもいいしやらなくてもいいって、もっと重要なこといっぱいあるでしょって思うんですけど、私はお葬式に出るたびに毎回思います。またこの黙示録を読むたびに主の裁きがあることを覚えると毎回思います。むしろ私たちが重要だって現実的だって言ってることは果たして何の意味があるのか。今まで自分をこうバボるために例えば勉強、学校の成績、どこの大学、どこの学校に入るのか、どんな仕事をしているのか、いくらお給料をもらっているのか、非常に大切なことです。肉を生かすためには非常に大切な部分がたくさんありますけれども、これらがあるのは、まあ、大切なことなんだけれども、まあ、最低限考えるとなくても生きてはいけて、でも本当に 100% 私に襲いかかってくる罪の責任、死という問題を目の前にしたとき、いくら大学でいい成績を取ってようが、いくらお金があろうが、いくら友達が多かろうが、 もちろん生きる上での励ましはいろいろあるんですけれども、それはちゃんと認めるんですけれども、しかしこの肉の命を生きる意味ではいろんな助けがあるということをこうバカにはしないです。あるの意味はあるんです。あるんだけれども、究極的に私たちが死んだらどうなるということに対する答えは何もないということです。お葬式の準備をすれば、お墓の準備をすれば、私は死ぬ準備ができていますか？何もできてないです。それは私の体をどう処理するかの準備をしているだけであって、私の命に対する準備は何も私たちはできない、備えることができない。突然死というものを考えたときに、今価値がない、意味がないと思っていたようなことが突然意味があふれてくるんです。祈ること、信じること。でもこの信じることや祈ることっていうのが回復されていくと、今日生きる人生の方向性が見出されてくるんです。あ、このことを分かった上で今日していくならば、命につながっていくための働きがたくさんあるな。仕事、同じ仕事をするのにあたっても、ただ今日肉を生かすために仕事をするんじゃなくて、霊を生かそうとして今日も肉を生かそうとするのと、ただただ肉をこう喜ばせて、こうむさぼって終わるっていうだけじゃなくて、同じ食べるものでも同じ食べることとして主を明かしたい。同じ仕事をしていても主を明かしたい。永遠の命につながることだから。これを見ていくと全く生き方が変わってくるんです。正しいことを正しいように言ってたとしても、あ、青信号は渡れ、赤信号は渡らない、ちゃんと守りましょうねっていうことを言ってるだけでも、ね、ただ守れっていうことだけ言ってたら喧嘩になってしまいますね。でもそのことを守るために、あ、人々を愛することですよとか教え方があるわけですよね。この一つのルールを守ることに対しても、ただ守ることも重要なんですけど、守ることとして愛が伝わるようにしましょう。全然伝え方が変わります。私たちの教会もナイスで、とてもソフィスティケイテッド、つまりすごく整えられた人たちが紳士淑女のクラブみたいな集まりになるのではなくて、そういうものを求めるんじゃなくて、今日苦しがあってもイエス様を求め、喜びがあってもイエス様を求め、分かち合い、本当にイエス・キリストの恵みを分かち合っていく私たちでありたいなということを願うわけですね。この悪に属しているものに裁きがどんどん行われたわけなんですけど、面白いことは子羊の側についた者たちがいます。14節、子羊と共にいる者たちは召されて選ばれた忠実な者たちです。召されて選ばれた忠実な者たちです。こういう者たちがいました。このような裁きの時にも召されて従う忠実な者たちがいたということですね。私たちどのような時代に生まれてきたとしても、ああなんか不運だなと思わされるんじゃなくて、私たちは召されてここにいるんだな、そして私たちも忠実に主と共に歩むものでありたいと願うわけです。15節から18節、さらに読んでいきます。また御使いは私たちに言った。あなたが見た水、陰符が座しているところは諸々の民族群衆国民言語です。あなたが見た10本の角と獣はやがて陰符を憎み、剥ぎ取って裸にし、その肉を食らって火で焼き尽くすことになります。それは神の言葉がなる時まで、神の御心が実現するように王たちの心を動かし、彼らが一つ思いとなって自分たちの支配権を獣に委ねるようにされたからです。あなたが見たあの女は地の王たちを支配する大きな都のことです、とこう書いてあります。こう偽物が剥ぎ取られるんですけど、剥ぎ取られてよかったなということじゃなくて、もうそのもっと大ボスにもっとどんどんどんどん委ねていきますよということですね。で、まあ多くの人々や、この国々、全ての言語が悪に属してしまうよって、こういうことが、まあ記されているわけです。ですから皆さんね、覚えてください。もちろんね、科学も政治も合理性を求めて人の幸せのためにって使うことはいいですか？それ自体が悪いことでは絶対ないですから、それはそうなんです。でも知恵を持って覚えてください。 私たちがそれを一番に持ってきて、生きると、かえって私たちは滅びに向かって突っ走っていくことになります。自分の快適性、自分の肉の喜びを一番に持ってきて、それは一番に持ってきやすいでしょう、ね、自分にメリットくれるものを一番にしたいじゃないですか。自分に良いものをくれるものを一番にしたいじゃないですか。でも御言葉は、聖書の御言葉は愛しなさいで、受くることよりも与えることなんです。得をすることよりも損をしてキリストと述べ伝えることです。愛することなんて、自分に良くしてくれるものを愛することなんてほっといてもしますよ。皆さん、やりたいことは忙しくてもやります。テスト勉強の時、勉強しないといけないとか言ってね、よく霊的な祈りだから祈れませんとか、そういう話もよく聞くんですけど、大間違いでしょ、大間違い。テスト勉強だから祈るんですよ。でもね、面白いことが起こるんですよ。じゃあテスト勉強の時間に時間がないって言ってて、本当に勉強するかって言って、僕は知っています、僕だからかもしれませんけど、テスト勉強で忙しいと言って時間作ったとしても、その時間勉強しますかって言ったら、これは僕の弱さかもしれませんが、多分皆さんに共通している分、勉強時間を確保したのにその時間ちゃんと勉強するかといったら、しないんですよ。なんかいらんことばかり、突然机を片付け始めたり机片付け始めるんだったらいいんですけど、ちょっと集中するために YouTube みたいな、なら祈ってた方がいいんじゃないって。でもそういうことをする時間があるんだけど、なんかこう、じゃあ祈りましょうって言ったら、祈る時間はなくて忙しいからって、何言ってるのか分かんないんですけど、やってることは今ここに書かれてる内容と同じようなことが私たちの中に小規模に起こってるっていうことですね。でも目を覚まして覚えましょうって、私たちに対してメリットのあること、いいこと、こういうことは確かにあるけれども、今日私たちが覚えないといけないのは、本当に私たちは最後どうなるのか、本当に最後どうなるのかって、本当にそれでいいのかって、ちゃんと一回冷静になって考えて、思考停止しないで、このまま行って本当にいいのって、将来のこと分かんないから、とりあえず目の前の仕事一生懸命やっていきましょう。分かります、それも正しいことです、正しいことです。そうやっていかないと生きていけないです。でもちょっと冷静になって、ちょっと考えてみて、そのままで行っていいんですかって。聖書は何を語っているのか。確かに富があり、豊かさがあり、楽しいことはそこにあるけれども、その快楽に至る、まるで放蕩息子がたくさんある財産を湯水のように使って、でもカウントダウンの人生、いっぱいあるけれども全部使っていく、消耗していく。そうではなくて、死があるならばそれは消耗になります。消費をしてしまうわけです。全てなくなってしまうわけです。楽しいけれども持続可能ではありません。こういうものではなくて、私たちは本当に霊的に持続可能な、本当に主の中にあって、時には損することがあるよ。合理性だとか、そういうビジネスの問題でもこう当たり前だとか、そういうところもあるんですけれども、でも重要なことは何かって、合理的で数字が上がってればいいのかって、良いことですよ、悪いことじゃないでしょ、あった方がいいわけです。そのために整えていく方が助かる人がいっぱいいます。でもそれによって助かる命は次元的なんだって。永遠の命に至るためには必ず犠牲を払って、非効率的なことのように思うけど、主の前に捧げていくべきことがあるわけです。愛するというのはそういうことです。今日の生活の中で、そうでしょ、主の愛をこのクリスマス伝えましょうって、自分一人で楽しめるんだったら映画に行こうかな、クリスマスケーキを買おうかな、そういうことを思うわけです。まあ、買って家族のためにやるのは当然いいことです。だから悪いって言ってないので、いいことです。家族をケアし、愛し、分かち合ってください。でももしそのことを誰か他の人と分かち合おうとするならば、2倍の費用がかかり、 ケーキ1つ買うにしても2倍費用かかるから、ちょっと1つのケーキのグレードを落として、でも2つ買える、でも誰かに分け与える。でもそうすると損をするし、労苦もかかるし、忙しいですこの年末の時。でもこれを誰かに与えて愛を伝えると、不思議なことに愛の喜びは2倍3倍それ以上の大きな喜びに変わっていきます。明らかに損です。でも皆さんの生活が楽か楽かじゃないか、そういうことは関係ありません。愛するものであってください。効率を求めて得よう得ようとばかりするのではなくて、愛するものであってください。使えるものであってください。主に従って生きるものであってください。メリットばっかり求めていくと落とし穴がありますよ。そこにイエス様がいますかって、それを覚えてください。効率はある、お金儲けもできる、いいことがある、それはそれでいいことです。でもちょっと覚えて、立ち止まって覚えて、ここにイエス様の御心はあるかどうかって考えて、でその時に効率ばかりを求めず、ふっと立ち止まって、ちょっと損をするかもしれないけれども愛を注いでいく。効率を犠牲にするような時もあるかもしれません。けれども効率だけを求めていくと、さっき言ったように大陰譜の方に行くし、獣の方に行く、こういうことが見えてくるということが私たちを覚えなければいけません。ですから私たち、このように裁きがあるということを覚えた時に初めて主に助けを求め、そしてこの誘惑に打ち勝っていく、ね、どんどんどんどん得をするって、そっちばっかりに頭いくんじゃなくて、知恵あることだっていくんじゃなくて、立ち止まって主に立ち返りましょう。2番目のことも同じようなことです。栄華を極めるのではなく、キリストを誇りましょう。18章の1節から3節読みます。そのうち私はもう一人の御使いが大きな権威を持って天から下ってくるのを見た。地はその栄光によって照らされた。彼は力強い声で叫んだ。倒れた大バビロンは倒れた。それは悪霊の住みか、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべきものの巣窟となった。すべての国々の民は身怒りを招く彼女の淫行の葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女とみだらなことを行い、地の商人たちは彼女の過度な贅沢によって富を得たからだ、ということですね。大バビロンの滅亡を宣言しています。大バビロンによって富の得た利益の大きさ、そのようなものに対する裁きが宣告されています。だから儲かってるからいいですよ、うまくいってるからいいですよ、とは違う世界観があるんだということをちゃんと私たちは覚えておかなければなりません。もちろん儲かることが悪いことではありません、ね、商売繁盛することが悪いことではありません。しかし商売繁盛が神ではありません。商売繁盛しているから正しいことではありません。商売繁盛していても、それを死とともに用いなければ、それは虚しい大バビロンに属していくような話になっていきます。いずれ裁きの時があるんだということです。求めれば求めれば虚しい、それを栄華を誇れば誇るほど虚しいという話を今からします。もうずっと長いんですけど、ちょっと我慢して、20節までずっと読みます。4節から20節までずっと読みますから、黙想してください。それから私は天からもう一つの声が言うのを聞いた。私の民はこの女の罪に関わらないように、その災害に巻き込まれないように、彼女のところから出て行きなさい。彼女の罪は積み重なって天に達し、神は彼女の不正を覚えておられるからです。あなた方は彼女が支払った通りに彼女に報いなさい。彼女の行いに応じて倍にして返しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中に彼女のための倍のものを混ぜ合わせなさい。彼女が自分を誇り贅沢にふけった分だけ苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王として座しやもめではない、だから悲しみに遭うことはないと言っているからです。これらのことのため一日のうちにさまざまな災害、死病、悲しみ、飢えが彼女を襲います。そして彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力ある方なのです。彼女とみだらなことを行い贅沢をした地の王たちは、彼女が焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣いて胸を打ち叩く。彼らは遠く離れて立ち、彼女の苦しみを恐れをなして、災いだ災いだ、大きな都、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬にしてなされたという。また地の商人たちは彼女のことで泣き悲しむ。彼らの商品を買う者がもはや誰もいないからである。商品とは金、銀、 宝石、真珠、天布、紫布、絹、緋色の布、あらゆる香木、あらゆる造形細工、高価な木材や青銅や鉄や大理石で作ったあらゆる器具、シナモン、香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、小麦粉、小麦、家畜、羊、馬、馬車、奴隷、それに人の命である。お前の心が欲しがる果物はお前から遠ざかり、贅沢なものや華やかなものはすべてお前から消え失せて、もはや決して見出すことはできない。これらのものを飽きなって彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみに恐れをなして遠く離れて立ち泣き悲しんで言う。災いだ災いだ、大きな都よ、天布、紫布、黄色の布をまとい、金、宝石、真珠で身を飾っていたが、あれほどの富が一瞬にして荒廃に帰してしまった。またすべての船長、その場所を後悔するすべての者たち、水夫たち、海で働く者たちも皆遠く離れて立ち、彼女が焼かれる煙を見て、これほど大きな都が他にあっただろうかと叫んだ。彼らは頭に塵をかぶり泣き悲しんだ。災いだ災いだ、大きな都よ、海に船を持つ者たちは皆ここでその繁栄から富を得たのに、その都が一瞬にして荒れ果ててしまうとは。天よ、この都のことで喜べ。生徒たちも使徒たちも預言者たちも喜べ。神があなた方のためにこの都を裁かれたのだから。あんまり解説がいらないと思いますけれども、最終的な裁きに至ってはもう多くの映画が募っている。もうこう天にも届く、バベルの塔みたいな、天にも届くような高さ、まあ、最近そういうビルディングが日本でも多くなってるし、もう韓国もね、もうね、気持ち悪いなと思うんですけど、僕個人的にはね、もう天にも届くような、もうこう、どんどん建てましょう。でもね、聖書的に見ると、それはね、罪が積み重なって天にまで届いてるつ、はあ、ちゃんと目を見開いて何を求めているのかって、そういうことを覚えている。まあ、それイコール、まあ、その建築に関わった人たち、あなたは罪人です、そんなこと言うつもりはないんですけれども、ちょっとその裏側にある霊的な状況っていうことを考えると、そうだろうなって覚えてほしいんですよね。どんなに豊かな栄華があっても、それは立て上げれば立て上げること、その栄華を誇れば誇ること、裁きの時にはもうそれを積み上げた分だけ、もう無様にというか、見事にというか、災いだと思う嘆き悲しむ度合いがひどくなってるというか、激しく倒れる。積み上げれば積み上げるほど一瞬で激しくなる。これは一瞬の時に起こります。もう大丈夫だ、私は年金があるから大丈夫だ、私はお金があるから大丈夫だ、私はもういろんな人々から守られてるから大丈夫だ、仕事がうまくいってるから大丈夫だ、一瞬にして、それを知ってる日本じゃないですか。経験もしてきたし、災害もあったし、経済も倒れたし、もうそういうことを知ってるからこそ、もっとやっぱり本当に大切なことは何なんだって、それを私たちは求めないといけないのに、やっぱり喉元、苦しみが喉元すぎるとどうなりますかっていうと、あ、やっぱりいろんなものあった方がいいよねって、これがあるから私は大丈夫、家があるから私は安泰、健康があるから私は大丈夫。本当に頼るべきものは主だけだよって、これらのことを私たちは栄華を誇ることをやめましょう。それ誇れば誇るほど無様です。今日私は何々大学出ますよ、何語いっぱい喋れますよって、いっぱい喋れようが命の言葉喋んなかったら意味ないです。命の言葉をしゃべるんだったら、いっぱいしゃべれてると、それは祝福しかなりません。主を求めるっていうことはプラスアルファの恵みじゃないんでしょ皆さん。主を知るっていうことはプラスアルファの恵みじゃないんです。ファンダメンタルなんです。それなくてはならない、それがないと滅びるんです。だから伝えるんです。だから滅びがわからないと伝道する気にもなりません。まあ、伝道してもいいかな、しなくてもいいかな、 もう私たちは救われるし、そうじゃないです。それがなければ滅びるっていう話なんです。だからこの霊的な現実が見えない限りにおいては、私たち自身も救いに預かろうとは思わないし、だって今日教会に行かなくったって、だって今日礼拝しなくて祈らなくても、私の息子私の娘はちゃんと育ってるし大丈夫です、はい大丈夫大丈夫、こんなに豊かな生活をしてるんだから大丈夫って言うんですけれども、それがその人の死を解決することになりますかって。むしろそのような富やさまざまなものがむしろあなたを悩まし、むしろそのことの中にあって、それが失われた時に実は命は失われてないのに、それが失われたら命はもうないと思ってしまって自ら命を絶ってしまったり、人からの評判をバーって受けていて、これが私だって思ってるかもしれないですけども、それが失われた時にもう私はダメだ、違うでしょうよ。それはいずれ滅びるものです。でも主と共に歩むものは滅びないんです。だから目を覚ませって。人生長ければ長いほど豊かな時もあれば、もうどん底もう何にもないみたいな時もあるけれども、でもキリストとは共にあるものはずっと晴れるやなんですよ。これが分かると生き方が変わるんです。いや、これこそがまさにその中心にあることなんだ。イエス・キリスト、自分の必ず倒れるものを誇って誇って、その虚しいわけですよ。私は東大でですよ、ソウル大でですよと、あそうですかみたいな。いや、もちろんいいんですよ。もちろん霊的なマウントもそうです。私は牧師ですよ、大きい教会で牧師ですよとか、そうですか意味ない論議なんですよ。キリストが全てなんですよ。だからここを本当に見えていくと、これが見えると今まで意味のなかったものが全て意味あるものに変わります。逆転現象がこれです。100になるんです。ゼロがいきなり100になるんですよ。さっきも言いましたね、バベルの塔みたいでバーって、でそこで、こう呪いがかかって人々がさまざまな言語になって意思疎通できなくなりましたっていう話です。バラバラになりました。でももしここにキリストが回復されて、一つのこの主の言葉が回復された時どうなるのかって言ったら、私たちはバラバラの言葉ですけれども、バラバラ、日本語でも韓国でも中国語でも英語でもフランス語でも何でもいいんですけれども、もうそれでそれが全て同じ霊の言葉を語り始めたら、単色だったものが今は、白黒だったものが今はカラーになり、あふれる祝福となって大逆転が起こるわけです。呪いが祝福となります。呪いだったものが豊かさに変わるんです。キリストを誇るときにそのようなとんでもない大逆転が起こるんです。使徒の働きの12章の20節から23節に、本当に人の栄華を誇ることの虚しさが記されています。牧師読みますね。使徒の働きの12章の20節から23節に、さてヘロデはツロとシドンの人々に対してひどく腹を立てていた。そこでその人々は揃って王を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を願い出て、彼らの地方は 王の国から食料を得ていたからである。定められた日に王ヘロデは王服をまとって王座につき、彼らに向かって演説した。集まった会衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。すると即座に主の使いがヘロデを打った。ヘロデが神に栄光を着さなかったからである。彼は虫に食われて息絶えた。初代教会の時代に起こったことです。人々が王から食料を得ていて、だけど王と人々の関係が悪かった。だからこう民衆がね、あなんか黙食みたいな時ですね、こう王様にねだればたくさん食料がもらえるから、おあなたこそ神だ、お神だみたいな感じで言ったら、もう日本人なんかすぐ神やるからね、もう本当やばいなと思うわけですけども、あなたこそ神だってこうやったわけですよ。そしてその栄光、そうだ俺こそ神だみたいな感じで、ヘロデがもうほら見ろ俺の影響力だってやられたんですけど、その瞬間それが見事に出る。スワーってやってる時に、うわーって盛り上がってる時に、虫がプーンって言ってきて、プチってされてパーッて でみんなが神だとか言ってるんだけど、ってなるわけですよ。叫べば叫ぶほど愚かな存在。分かりますか？私たちがそういう状況がもうすでに何度も何度も主はヒントとして与えてくださってる。すでに聖書の中で黙示録でも与えてる。あれが王だ、虚しいです、ピッピッってされてもうダメ。それぐらいのものなんだって。謙遜に行きましょうねって。でも本当に神様の栄光を返しましょうね。だからパウロもコリント人への手紙の1章の26節から31節でこういう言葉があります。読みますね。兄弟たち、自分の飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものを、見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。アメン。なんで今日私が先に救われたの？私の夫の方がよっぽど立派なのに、私の妻の方がよっぽど立派なのに、なんで会社で私が先に救われたの？私より立派な成績を上げる人たちはたくさんいるのに、なんで私はなんか政治家とかお金をたくさん持っててたくさんの人に施しを与えられるような私は、なんでこんな貧乏な私がイエス様を信じていて世界を変えて愛で満たしていきたいと言って、何の力もない私になんでそんなことを教えて何の意味があるんですか、思うことがあるかもしれませんけど、だからあなたも主が選ばれたんですよ。聖書通りじゃないですか。あなたが劣等感をもし持っているとして、劣等感を持つようなものだから選ばれたんですよ。なんでこんな、あなたが劣等感を持とうが持たまいが、あなたの中に主がいらっしゃって、主があなたの劣等感を克服することのことのことのほどのことをなされて、そして多くのものがあなたを見るんじゃなくて主を見るようになるからです。そしてあなたもちゃんと主のもの。今日私たちは世の中に使わされて生きていても、世の中の虚しさ、その結果行き着く先をちゃんと理解した上で、今日キリストに属しましょう。今日キリストに属しましょう。今日明日の必要は満たされる時も満たされない時もあります。しかしあなたはもうイエスを信じる時に命を得ていて、今日神様と共に歩み、たとえ今日天に召されてもあなたは主と共に歩み、永遠の命は今始まっています。どうぞこの恵みを共に分かち合うものとさせましょう。この横浜、今クリスマス雰囲気がたくさんあります。でももしイエス様のないそのきらびやかな世界は崩れる時には激しく崩れ、虚しさだけが残るわけです。どうぞこのきらびやかの中にイエスキリストを述べ伝えましょう。共にお祈りをしたいと思います。